はい、グツイのじいちゃんもわからんラディオエクスペリエンス、今回が第27回ですね。この27回を撮ってる時点でですね、いつも通り、第20回の、更新、投稿がまだできてないんですね。ポッドキャスト、まあ、ブログサイトっていうかあれで、ね、まあ、ストックがたまるのはまあ悪いことじゃないんですけど、全然更新できてないんで、ね、したいんですけど、そんなこんなでもう1週間分のストックできてしまいましたね。ということで、今回は、最初に宣伝でしたね。この放送では、元エンジニアで、現就労支援員である私グツイが、わからんもんはわからんとはっきり言いましょうと、その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに生きるための、知識や技術、ツール、考え方などを私の実体験を交えて、共有は紹介しています。今回はですね、自由がわからんというテーマでお送りします。皆さん、自由って何だと思いますか？難しいですよね。いろいろね、定義があってですね、まあ、いろんなその、教育方法とか、まあ、哲学というか考え方みたいなのがあって、定義が結構ばらけてるんですよね。例えば、まあ、この話を取ろうと思ったきっかけになったのは、シュタイナー教育っていうのを最近、まあ、知ったというかね、本を借りて、ね、読んだんですね、図書館で。で、まあ、それも、ここにというか、参考ってことで、漫画で優しくわかるシリーズ、好きなんですけどね、漫画のエピソード と一緒に覚えられるんで好きなんですけど、漫画で優しくわかるシュタイナー教育っていうのは、またリンク貼っておきますんでね、ぜひ気になる方は見てみてください。何かっていうと、シュタイナー教育が何かっていうと、まあ、大枠から言うと、モンテッソーリ教育と、まあ、同じって言ったらあれですけど、同じ枠組みっていうのは、つまり一斉教育ではなくて、こう個人の特性とか個人に焦点を当てた教育方針って方法ってことですね。一斉教育って言ったら、まあ、つまり日本でよく捉えてるような、みんなで、一斉に同じレベルとか枠組みとか、まあ、なんていうんですかね、教育、レベルって言ったらいいのかな、だから才能というかね、その要は優れている子も、その優れているって言ったらなんかあれですね、逆の方がなんかすごく嫌な感じで聞こえるんで、例えばだから発達が早い子も遅い子も、一緒にして教育してるから、どっちにもなんかこう最善ではないみたいな。で、特にその発達が遅れてる子に関してはですね、まあ、その子自身がすごく苦労したりするっていうのがあるんで、まあ、日本の、ごめんなさい、お風呂カバーが崩れましたね。例によってお風呂取ってますけど、まあ、だからモンテッソーリ教育はその個人の特性に合わせた、個人の発達段階、成長段階には個人差があるから、当然個人差があるから、それに合わせて、まあ、合わせた教育をしようというか、その、無理やりなんか何歳になったからこうしなきゃいけないとかじゃなくて、その子のちゃんと段階に応じてこう対処しようというか、その教育していこう、指導していこう、まあ子供がさ勝手に育っていくんだから、子育てじゃなくて子育ちをサポートしようみたいな、そんな感じですか。いや、これは実はいつも私が聞いてるボイシーの、モンテッソーリ教師秋江先生の、ツイッターに出てた言葉だったのかな、まあいいや、まあそれで、そのモンテッソーリ教育と同様にして、ヨーロッパなのかな、欧米なのかちょっと分かんないんですけど、取り入れられてるというか、そのまあ焦点を当てられているのが、そのシュタイナー教育っていうものですね。でシュタイナー教育がどんなのかっていうとね、すごく説明難しいんですけど、まあ漫画で見た感じだと、その外見的というか、そのもうパッと見た感じではなんかすごく芸術の要素を取り入れて、その中に例えば数学とか、まあ、国語とか、まあ、体を使う、発達させるとか、いろんな要素を 絡めてる、うん、まあ一応その個人に当ててるというか、その発達段階に応じて、とか人の個性をタイプで大体分けておいて、教育をするみたいな形でしたね。うん、私もまあちょっと全然読み切れてないんであれなんですけど、でもその、まあ、例えばそのエポック授業とか言って、数学っていうか算数を教えるのに、なんか森の中になんかリスさんがいてみたいなのを見て、どんぐりがいくつあってみたいな、なんかそういう話からこう算数みたいなのを学ぶんですけど、要するにそういうなんていうかエピソードとしてこう入ってきやすいというか、だから興味を持ってこうワクワクしながらこう学習できるみたいな、そういうのがとか体を使ってとか、そのうんいうのが多かったというか、そういうのがあったんですね。ただそれだけを真似てもシュタイナー教育っていうのはただのなんか形式的に何て言うんですかね、ただの意味のない教育になってしまうから、気をつけなきゃいけないのはその哲学だって書いてありましたね。だからまあそれどういうシュタイナー教育にどういう哲学があるのかっていうと、まあ、それが今回のテーマである自由の定義ですね。シュタイナー教育っていうのは自由への教育、自由への教育、自由な教育じゃないって書いてありましたね。その漫画の間に挟んでやるというか、間に漫画で優しく分かるシュタイナー教育の漫画部分の間にある解説文というか、ね、説明文のところにあったんですけど、自由な教育っていうと、なんかこう、それは間違ってるんですよ。間違ってるんですけど、自由な教育っていうと、こう、なんか、ただ、何にも厳しくなくって、遊んでるみたいな、なんか、縛りがないとか、制限がないみたいな、そんな感じに聞こえますよね。で、そうじゃなくて、自由への教育。じゃあ、自由、その、自由がなんか目的みたいになってますけど、じゃあ自由とは何ぞやっていうことで、シュタイナー教育が考える自由っていうのは、やりたいこと、まあ、したいことと、せねばならないことだったかな、しなくてはいけないことの融合したその先にあるもの、そこが自由な状態だと、まあ、いわば天職っていうものがあって、天の天の川の天ですね、天の職業、天職ですね、天職があって、その天職を自分で選び取れるように育てるっていう感じで書いてたと思うんですけど、でまあそうだな、ここでそのこれがモンテッソーリ教育だったのか、何の本に書かれたのかちょっと忘れたんですけど、自由がある、それ制限がない状態だったら人はどうなるのかって、育つのかっていうと全く、まあ、よくは育たないらしいんですよね。やっぱり何の制限もないと何をやっていいかすらわからないから、自分でなんかこうなんか選ぶ力が考える力がもう持てないんで、できないんだったかな、ちょっと忘れたんですけど、そうじゃなくて、だからある程度の決まりを与えた上、作法とかね、与えた上で自ら選んでいく、その力が大事だと。だから自由っていうのは必ずしも完全にフリーというか、その何も制限がない状態じゃないよっていうことなんですね。でそういう意味でシュタイナー教育では、そのしたいこと、まあなんか情熱というか、まあ、本人がやりたいことですよね。私たち個人がやりたいこと、私だったら、まあ私の前に話した自己理解の話につながるんですけど、この話は後で価値観でオリジナリティ、すごいオリジナル独創的なものをやりたい、他の人がやってないようなことをやりたい、でそれをまあ、それが好きだと。でしなければならないこと、まあ、ちょっとね、このしなければならないこと、シュタイナー教育でいうしたいこととしなければならないことっていうのが、そのしなければいけないって、多分なんかね、翻訳のなんかひょっとしたら他に表現できることがなかったんじゃないかなと思うけど、しなければいけないっていうのが、まあちょっとね、なんか強いというかね、制限強いなって思ったんですけど、けどまあ まあ、何でしょうね、生きていく上で必要なことはあるんで、だから必然というか、うん、ただやりたいだけじゃなくて、例えばそれがその自分の価値観に沿ってるか、自分の価値観としてそれをやっていることが良しとするならば、まあ、それがまあしなければいけないことになるのかな、うん、まあ、つまり自分の価値観に沿って、自分が情熱を注げることをやってるかっていう感じなんですよね。これってまあどっかで聞いたことあるなと思ったら、まあ、さっき言ったんですけど、私がいつも言ってる、八木仁平氏の自己理解メソッドに出てくる本当にやりたいことなんですよね。またこれもまあリンク貼っておきますけど、ざっくり説明すると、大事なこと、価値観ですねっていう円と、得意なこと、才能ですねの円と、好きなこと、情熱のこの3つの円がこう均等にというか、まあ重なってるところ、そこが本当にやりたいことだと。じゃあまさしくこのシュタイナー教育でいう、そのしたいこととしなければいけないことっていうのは、つまり それが自由な状態、自由っていうことなんですけど、シュタイナー教育でいう、そこに向かう子どもたちというかね、子どもたちを向かわせるために教育する、選び取るために教育する、つまり本当にやりたいことを見つけるように、見つけられるように育てるっていう、こと、あ、つながるなと思ったんですよ。まさに本当にやりたいことで転職ですよね。八木仁平氏の本の中でも書かれているように、飽きない商売、飽きないって書き、言いますけど、呼びますけど、飽きないっていうのはつまり飽きが来ないっていうことであって、飽きが来ないことが飽きないだと。だからやりたい、ただやりたい情熱があるだけじゃなくて、それが自分の価値観にちゃんと沿ってるかっていうところですよね。これを見た時、ああ、やっぱつながるもんなんだなと思って、すごい最近結構こういうことあるんですけどね、どこかの本とかね、誰かが唱えたことがあって、それと直接はなんか絡んでないのに、他の人が言ってることがやっぱりリンクしてくることがあって、あ、なんか面白いなって思ったことでした。というわけで、自由が、今回自由がわからんっていうテーマでお送りしたんですけど、まあ、うん、いろんな自由があれど、まあ、私にとって自由っていうのは、その、まあ、ある種主体な教育でいう自由、まあ、つまりは本当にやりたいことをやってる状態といえばいいのかな、うん、そう、本当の自由っていうのは、そのまあ一応さっき言ったこの自己理解で、価値観と得意なことと、まあ、価値観と才能と情熱か、その3つの、まあ、いわゆる縛りがある中で自分で選び取るもの、これこそが本当にやりたいことであって、自由な状態だっていうことですね。制限がないのは、制限がない、何もない、ただの自由っていう、そういう、その定義でいう自由っていうのは、何も生まないというかね、うまく育てないというか、選び取っていけない。そうじゃなくて、何かしらの制限があった上で、それを選び取れるのがいいと。で、そういうことで、さっきの、したいこととしなければいけないことっていうのは、つまり、それが融合したら転職、それが転職になるっていうことであって、本当にやりたいことを、指しているっていうことが見つかったよっていう話でしたね。これは私、物理が、そう感じただけですので、皆さんがそう感じるかどうかは分かりませんが、今回は自由がわからんということで、自由っていうのは私はこう思いました、本当にやりたいことだったんだなって思った、ということでした。今回も、最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。あ、ロックかかっててまた外せない。ぐついでした。